その後、こんな風な遺言めいたことは祖父は言わなかった。聞きたいことがあったら何事でも聞いてくれと冗談らしく時々言ったが、見舞い客があってもご体操まで頑張って陛下をお見送りするのだからと言って、家人の他には誰にも会いたがらなかった。面会すると、後で疲れが満ちたら感じれるほど衰弱していることを意識してのことらしかった。しかし、川名の分家が見舞いに来たと知ると、祖父の方からぜひ会いたいと無理に病室へ通された。川名の分家とは、高根村の地主、川名正右衛門のことで、いつの頃石田家から分家したのか定かではないが、川名の分家と呼んで代々親戚付き合いしている。当主は祖父より10歳ぐらい下であろうか。本家の前ではいつも堅苦しいほど折り目正しくて膝を崩したこともない。したがって見舞いの言葉を述べた後はただ黙って短座して祖父の言葉を待っている様子だった。祖父はまたありがとうと言った後、目を閉じて沈黙してしまった。祖母が二人の間に何かと気を配っていたが、しばらくして祖父は思い出したようにポツンと祖母に言った。分家にお臼を。祖母は当惑した表情をした。茶室でなくても、ここで略式で勘弁していただければ。いいえ、用意いたしますから、しばらくお待ち願いまして。祖母が立っていくと、それを待っていたような目を祖父は分家に向けた。分家も枕元に近づき、さも二人だけの秘密というように声を落とした。春子を連れてお見舞いに上がりましょうか。分家は今では付き合っていますか。いいえ、あれ以来。そのままです。手前は本家のご意志に従います所存ですが。その後、先方から連絡でもありましたか。いいえ、全く恩知らずで申し訳ない。代わってお詫び申します。滅相もない。ただ手前は本家がお会いするというお考えであれば、無理にでもお連れするつもりで、今日はご面会したいと思って上がりましたが、あれは分家の娘だ。私には関係ない。将来もそのつもりで腹にお納め願いたい。かしこまりました。そう言って元の席に帰った。そして祖母が戻ると、祖父に丁寧な見舞いの言葉を残して祖母と出て行った。石田は偶然に病床の足の方に控えていて、その場に立ち会う羽目になったが、祖父は気がつかなかった。分家は少年だからと気に留めなかったらしい。石田はまた不審な対話だと思ったが、小声で聞き取れないところもあったから、その秘密を嗅ぎ出すことができなかった。次郎は裏の川岸に出た。夕方、日の沈む 1,2 時間前の川岸は、雨や風の日でない限り村の暇な人々が、と言っても主に年取ってお気へ出ない漁師だが、 あちこちに集まり、石垣に寄りかかって沖から帰る船を待ちながら世間話をする。その場所もだいたい数箇所決まっていて、一種の集会場のように村の相談事も自然のうちにその集まりで話し合う。新聞を取る者が村中に数えるほどしかなくて、新聞を取っている人がこの川岸の集まりで自然に中心になって、新聞のニュースを自慢してから話題を村のことに移す。次郎はうちで新聞を取らないから、その時刻に川岸に出て集まりの雑談を傍聴するのが好きだった。しかしその時は、川岸へ祖父を探しに来たのだが、祖父はそこにいなかった。ちょうど川岸では天皇の崩御のことから、この龍安中に迎える8月盆をどうしたらいいかということが話されていたらしく、次郎が祖父を探しに帰りかけると、中心人物らしい漁師が呼び止めた。ねえ、次郎ちゃんに聞いたらわかるな、学者だから。お盆の歌合戦はやめた方がいいのではないかね。天皇陛下が亡くなったから。次郎はちょっとからかわれたかと疑った。中学校に入学してから村の人の目が急に冷たくなり、挨拶を返すものもなかった。洋服を着た中学生を異邦人扱いした。体のいい村八部だった。しかし集まった漁師の顔は皆真面目で揶揄しているのではない。歌合戦ですか。やめた方がいいですとも。あれは野蛮ですから。みんなで話してたけれどね。それなら次郎ちゃんから若い衆に言ってくれないかね。でも私は若い衆に入っていませんから。若い衆に入っていないって？どういうわけかね。どういうわけか、こちらから聞きたいくらいだ。中学校へ入学したと言って、村の青年団、若い衆にも入れてくれない。ともかく、毎年お盆の3日間、毎晩7時頃から2時間ばかり、村の中央の水神堂の前で、村の娘たちが海上寄りと東北寄りと2派に分かれて陣取り、互いに相手を傷つけるような即興感を歌い合って競い、村が娘たちの背後に各地区の若者が控えていて、最後には砂や小石を投げ合って解散する若い習慣が、龍安のために休みになればありがたい。そう次郎は思いながら、祖父を探しに川岸を上へ登った。川岸は大きな石を敷いて歩きにくいが、松竹の茂みの陰に祖父はただ一人手拭いでほっかぶりしてしゃがんで河口を見ていた。おじいさん、大工さんが来たから戻ってくださいって。祖父はこの頃外ではほっかぶりを外したことがない。顔面神経痛で多少唇が曲がりかけたのを世間に恥じるからだ。顔面神経痛の苦しみが去った後、唇が曲がったことに気がついた時、祖父はこんな顔になっては子供や孫にすまない、生きている甲斐がないと悲しんで家にこもり続けた。しかし長い習慣で川岸に立って海の方を見なければ日が晴れない性分で、痛みが去って2、3日するとやはり川岸に出たが、誰にも顔を見られないようにほっかぶりをして竹やぶの陰に隠れていたのであろうか。 神経痛にかかったのが冬に入ったばかりの頃で、その痛みの激しかったのは口数が少なくて感情を表に出さない祖父が涙をためて大きくうなり、病床の上に顔を伏せ、両手で顔を抱えて今にも死にそうに苦しむのでも分かった。医者に見せたが痛みが止まらなかった。沼津の教会へ頼んだ。先生が来ていろいろ信仰について祖父に語り、神の救助を願ってお授けを取り継いでくれたが、やはり痛みは去らなかった。次に父が上級教会の学童の先生と連れ立ってきた。父は祖父の枕元におじたちを集めて、祖父の激痛は祖父の隠居所であるこの家を教会にするようにという神のせき込みであるから、おじたちが心を合わせてこの家を教会にする決心をして、神に助けを願うようにと熱心に説いた。それが学童の会長のお諭しだからという話であった。隠居所といっても三吉おじのものであることを父も教会関係者も無視している。祖母がおじたちと相談した。教会にしようと決心してもこの前のように県庁が認可するか皆疑問を抱いたが、父と会長は県庁の許可はともかくその決心を神に備えなければ祖父が助かるまいと説いた。おじたちは祖父が納得すれば教会にすると決意したが、祖父はまたどうせ長く生きるのではないから若い者の意思に従うというので、この家を教会にすることに決まった。早速その決心を神に備えるとともに、父が代わってすぐに 教会許可願いのために大和の天理教本部へ立つことにした。その費用に祖父の家やおじの家では有金を全部持ち寄って出した。それも祖父の病気を助けたいからだった。父が出発してから祖父の痛みは不思議に少なくなった。柳原宣教所という名称が本部から許可になり、直ちに県庁に認可を申請した。今度も不認可であろうと予期していたところ、3週間もしないで認可になって、祖父母やおじたちは帰って狼狽した。そうしたことを次郎は黙って見て過ごした。県庁から認可になれば家を改築して規定通りの街道を作り教会らしくしなければならない。報告祭もしなければならない。すべて金のかかることばかりである。その相談のためにかつての信者に集まってもらったが、集まったのは親類の信者を除いては貧しい信者ばかりで頼りにならなかった。特に祖父母の住む家を教会にするというのが信者として見れば祖父の家の改築費のようで熱意を持てないらしく、おじたちと親類の信者だけが3度の食事を2度にして教会の建築をやり遂げようと悲壮に話し合った。ただあの八谷さんだけが父に対する恩返しとここに教会ができて公然と信仰のできる喜びのためだと言って資材を投げ出すと申し出た。祖父はここは自分が厄介になる家だからここを改築するのをやめて教会をどこかよそに新築したらと急に言い出した。表面の理由は教会は公なもの、ここは私のものであるからと言ったが、自分の晩年を面倒な信仰でこれ以上乱されたくないというのが本音のようだった。しか かし、ここでなく、よそへ教会を建てるためには、天理教本部と県庁と双方に、改めて変更願いを提出して、許可と認可とを受けなければならないが、それには教会設置願いと同じくらいの費用がかかるというので、祖父は諦めた。改築には、以前父が助けたことのある伊豆の土肥温泉の棟梁が奉仕すると申し出た。